皆さんこんにちは。プロジェクトを行ってる羽田一郎です。ご機嫌いかがですか？今日も始まりました、一人ラジオ。3月は秋人と会う予定がないので、一人ラジオということで、おのおのに声取りをしております。どうぞあっという間の時間だと思いますが、最後まで聞いてくれたら嬉しいです。さて、最近の私はと言いますと、グレイテストショーマン見てきましたね。よかったな、かっこいいな、ヒュージャックマン。感動します、確実に。あれダメっていう人いないんじゃないかな。ミュージカル映画ってストーリーはシンプルだから、まあ、入りやすいし、ただね、普通の映画のように芝居だけでと、まあカメラワークと、まあその普通の映画だと本当に単純なので、まあそこまでなのかもしれないですけど、ミュージカル映画っていうのはその、ストーリーを歌やダンスでも表現するので、圧倒されますね。なんかかっこいい、本当熱い映画でした。今年はね、去年映画結構見たんですけど、今年はまあ映画館でこの間浜松のライブの編集したなんかそういうのが東宝でやってて、僕もっぱら東宝派なんですけど、やっててよかったな。まあまあそれは当たり前ですけど、映画っていうよりライブですよね。あとね、嘘を愛する女を見ましたね。長澤まさみと高橋一生の、まあちょっとその辺の感想はブログにも書いたような気がするし、グレイテストショーマンのことも書こうと思っておりますが、あとはアマゾンのプライムビデオにも引き続きハマっております。今はね、ウォーキングデッドはずっと見てるんですけど、ゲームオブスローンズっていうね、もう8章完結という話で、今7シーズンまで来てて、来年8シーズンに行くんですけど、これね、僕知ったのはもう全然今年なんですよ。2月な末かなくらいに、こうふと1シーズン目の1話をふと見て、ドハマりして一気に見て、でただ7つのね王国がこう覇権を争うというお話なんですけど、そこにいわゆるロールプレイングゲームに出てくるような、いろんなそのアジン種っていうんですか、人間がいて、なんかいろんなその種族がいるんですよ。なんか巨人だったり野人だったり、ドスラク人っていう、なんかまあいろんな人種があって、それぞれ国を作ってて、そこにモンスターも出てくるし、ちょっとなんか魔術のようなものも出てくるし、基本は剣の戦い、剣や弓矢やなんかそういうのが出てきたり、斧とかね、なんか本当にドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとか、ああいう世界観をすごい CG を使って、セットを使って、もうすごいです。これもう口ではちょっと言えないんですけど、ものすごくややこしい話なんですけど、そのなんでかというとね、キャラクターが多いので。でもね、そのキャラクター全員が主役っていうぐらいドラマを持ってて、まあドラマを持ってるっていうことはキャラクターがしっかりあって、それが敵同士だったり仲間になったりとかするんですよ。で、全員癖があるので、全員悪者とも言えるし、いいものとも言えるしっていうような、なんかそのストーリーがそれぞれあって、なんかハマりましたということで、まあ今またね1シーズンのを見直してるんですよね。今度は吹き替えで、最初ずっと字幕で見てたんで、ぜひ皆様見れる環境にあれば見てください。 Amazon ではシーズン6まで見られて、7は有料になるんですよ。でも Hulu も僕見てて、 Hulu はね7シーズンが無料でっていうか会費払ってるからなんですけど、見れたので、もう本当すごかったな。積年の恨みを晴らせるシーンがあって、ちょっと、ぜひ YouTube とかでもね、グレイテストショーマンもそうだし、このゲームオブスローンズもそうだし、 YouTube で裏話とか
あとダイジェスト版とか、あビハインドストーリーって言って、要はあの準備段階の、その要は撮影中とか、リハ中とかの映像がね、結構 YouTube で紹介されてて、あ見てるとね、あのプラスで熱くなります。はい、てな感じで、まあ、あとはねオリンピック熱がちょっとまだ続いてるな。あのオリンピアンメダリストたちが、あのオリンピック終わってからも活躍してるじゃないですか。やっぱ続いてそういうあの試合の結果に一喜一憂したり、あとはパラリンピックもやってるじゃないですか。あメダル昨日取ったな、松本さん、松何だったっけ、スキーのね、格好大回転座位って言って座って、あの大回転って一番スピードが出るあスキーなんですけど、確かメダルをね、4個目のメダルが金メダルだったみたいなニュースを今日やってましたね。あとね、すごく注目してた、参加してる国の中で最年平均年齢が40代の最年長チーム、アイススレッジホッケー、アイスホッケー、パラアイスホッケーっていうのかな、キーパーが60代のね、福島しのぶさんだったかな。すごいですよね、60代でオリンピック出てるんですよ。パラリンピックか、あの夏のパラリンピックでもね、あの卓球の おばちゃん選手いましたよね。だからなんか本当にあのその試合にというか現役にこだわる姿勢っていうのをものすごくなんか感じて影響を受けますね。でも刺激をもらいます。もちろんね、あの小平さんのあの保養シーンとか、高木姉妹のなんか姿とか、パシュートでねあの賞を取ったあのレースとか、ノルディックの渡部選手とか、高梨沙羅ちゃんジャンプね、メダリスト、あのハーフパイプ、スノーボードハーフパイプのパイプの、名前出てこない、今井じゃない、歩夢くんかな、確かショーン・ホワイトがライバルなんですよ。そうそう、だからそのライバルとライバルがいるんですよ、みんなね。でそのライバルとレース後にあの見せるその2人のつながりだったりがこう映像で見えるんですけど、何喋ってるかは分かんなくても、その抱擁シーンだったり会話してお互いねぎらいやってるんだろうなっていうところに、またなんかちょっとグッと涙腺が緩むというか感動するんですよね。ああそうそう、で葛西選手ね、メダル取れなかったけども、メダリストたちと一緒に記者会見に立ってて、自分はメダル取れなかったけど、ここにいるあのメダリストたちの表情を見て、悔しさと同時にすごい熱いものを感じて、4年後また出ますって、9回目のオリンピック目指すって現役表明してましたよね。あの人たちはね、そう、最近だとイチローもそうだし、キングカズ、ね、三浦カズもそうだし、相撲で言えばね、例えば安美錦とか、ちょっと1月3月ダメですけど、去年の11月敢闘賞取ってた賞、みんなあの年重ねてる、そのね、なんかレジェンドって言われたりキングって言われたりっていうところから、その日本代表を誰にしようって選ぶ首脳陣たちが別にね、忖度図って選んでるわけじゃないんですよ。みんな実力で、若手たち以上のトレーニングを積んで成績残してオリンピックに行ってるわけですから、試合に出るわけですからね、日の丸背負うわけですから、なんかその現役にこだわる姿がかっこいい、政治家みたいにね、あの現役にしがみついてるんじゃないんですよ。今いろいろまたね、森友問題もビロ出てきても、ああそっか、オリンピックでもなんかちょっと伊調さんと栄監督のなんかちょっと確執はうんってなんか思っちゃうけど、でもまあ基本トップアスリートのあの現役にこだわる姿勢にすごく熱いものを感じております。はい。 ってな感じで、まあ、3月もね影響を受けつつ引き続き頑張っておりますので、またあのね活動しておりますよ。プロジェクト行ってるも、まあ防犯ワークショップですけど、いろいろお声かかってるし、大阪はね、被害額52億から38億約ですけど減らせましたので、今年も大阪だけじゃなくていろんなひどい、まあやっぱり東京、神奈川、北海道、札幌、愛知、名古屋、それから福岡県博多、すごくあの辺りは被害が多いので、全国で、活動できたらななんて、そんなことも目論見ながら、いろいろ水面下で動いておりますので、またお知らせしたいと思っております。さあということで、4月はイッテル通信として2人でラジオを撮れるか、もしくはまた1人ラジオか分かりませんが、頑張ってまいりますので、引き続き応援してもらえたら嬉しいです。同じように激闘も頑張っております。今年は東阪公演、中尾さんから、中尾隆生さん出ますし、渡辺、直子さんも出てくれます。今度はホラーと違って激闘単体で、東京の中野のポケットに立ちますので、大阪東京ともに成功させたいと今いろいろ制作しておりますので、ご期待ください。ということで、以上3月の一人ラジオプロジェクトいってる羽田一郎でした。また会えるのを楽しみにしております。さようなら。